IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2023年12月第1週第2週の番組です。この番組の収録時にはですね、まだかの大谷選手のですね FA での移籍先ですね、決まってませんけども、できることならですね、大方の予想に反してですね、中日ドラゴンズに来てくれたらなと思っています。さて今回はですね、前回に引き続き、迷惑メール対策、まあ、その2ということですね。前回ですね、ちょっと言い忘れたことがあります。迷惑メールに対するアクションですね、まあ、来てもこれ開かないでくださいよ、まあ、例えばリンク先ですね、リンク先を開かないでくださいよとか、あるいは添付ファイルがあったらそれを開かないでくださいようなこということはお話ししましたけども、もう一つ、まあ、最近あまり見かけないんですけども、まれにですね、まだあると思いますけども、配信停止はこちらなんていう迷惑メールで、そこから、フォームを開いてですね、メールアドレスを入力して配信を止めようなんていう、まあ、そんなことじゃないかなということで開こうとかですね、あるいはですね、まあ、これも今差出人のアドレスがめちゃくちゃなアドレスの場合が多いですので、こういうのもあまり見かけないですけども、まあ、配信不要の場合は返信をとかですね、そういったようなものがあってもですね、まあ、返信したり、あるいは配信解除のフォームから手続きをするなんてことはしないでください。なぜかというとですね、そもそも迷惑メール、まあ、前回もお話ししましたけども、下手な鉄砲数打ち当たるという方式で出していることが多いわけですね。アドレスを自動的に生成して、で出そうからすればですね、まあ、仮に10億通出してですね、そのうちのですね、1000通しか当たらなかったと言っても別に構わないわけです。汗水垂らしてですね、送信してるわけじゃありませんから。で、このアドレスに届かないようになんていうことで返信、まあ、そんなフォームを信じてですね、アドレスを入力してなんてことをするとですね、あ、このアドレスはちゃんと存在するアドレスだってことが相手に伝わってしまいます。で、ちゃんと伝わるというアドレスを収集して、おそらくそれを販売するようなまあ、やからもですね、まあ、存在しているはずです。だからそれだけでもですね、まあ、また迷惑メールが増えるということになりますので、まあ、そういうことはしない、まあ、基本的にやっぱり無視ですねが一番だということです。まあ、それちょっと言い忘れましたので、まあ、そのことも合わせてですね、まあ、実行しないようにしてください。で、今回はですね、ちょっと振り分け条件についてまた少し細かくお話したいと思います。
マイスタートオープン、
まあ、ちょっとソフトはですね、マイメールということになってしまって、他のメール使っている方はちょっと、違うなんてこともあるかも分かりませんが、まあ、基本的には迷惑メール対策、ユーザー側でできるのはやっぱり振り分けだと思いますね。
マイアクセス、マイブック、マイディック、マイドク、マイエディット、マイファイル、マイメール5、マイメールボックス選択、送受、新規メール、未開封メール、添付ファイル。
で、ちょっとですね、前回の収録日から、まあ、今回の収録日の間にですね、また新手のものが来てますので、ちょっと
添付ファイルあり、重要国税電子申告納税システム差出人、添付ファイルあり、迷惑アンダーライン、重要 D カードが利用、添付ファイルあり、
これですね、国税の方ですね、ちょっと開けてみましょうか。
重要国税電子申告納税システム、あなたが納税すべき国税等につきましては未だ納められていません。以下のリンクをアクセスし、記載されている方法で直ちに全額を納税の上ご連絡ください。http://870171-113-19 またすでに金融機関等で納税された場合も必ずご連絡ください。期限までに納税の確認ができない場合、国税通則法37条により財産を差し押さえます。なお、指定期限に関わらず、緊急を要する場合等には差し押さえを執行することがあります。パス18-43、緊張の金、
まあ、これもですね、まあ、国税局から、国税からということですけども、まあ、こんなメールも多分ありえないですよね。まあ、開こうとする途中で、まあ、ここからっていうような URL も、まあ、おかしいですよね。それから 差し押さえる。で、緊急の場合は、この期限じゃなくてもですね、差し押さえるようなんてことはありえないはずですよね。まあ、こんなようなものが来ています。これは、まあ、会社のアドレスに来ているものですけども、まあ、e-tax なんかしてる、確定申告なんかした方があるとですね、ちょっとメールで来るとドキッとするんじゃないかと思います。まあ、こんなメールもあると。
参照を未添付ファイルあり、重要国税電子申告、ね、納税システム差出人、
まあ、国税庁受信20。中身がちょっと違うんですね。で、迷惑メールの、まあ、ある種の、まあ、傾向としてですね、例えばこの国税を税務局税務を名乗ってですね届くメールが来るとですね、なんか立て付けに2通3通と来るっていう、なんかそんな傾向が、例えばなんとか銀行を語ってとかですね、Dカードとかですね、まあ、三井住友ビザカードを語ってとかですね、なんかそんな風になるとですね、なんかそういうのが何通か立て付けに来るっていう、なんかちょっとそういう傾向があるんじゃないかなっていう気がします。まあ、これも現に、続けてきたものですね。
添付ファイルあり、重要スラッシュクラシテプコウェブ会員登録手続きのご案内、差出人東京横線黒四角四角クラシテプコウェブ会員登録パス9の9黒括弧
クラシテプコといってですね、東京電力のホームページ、それのですね、まあ、実際私も登録はしてるんですけども、確かこれはその登録してるアドレスじゃない方に来たメールだと思いましたけども、まあ、こういうものもありますので、東京電力のその、まあ、東京電力管内じゃない方は、まあ、問題ドキッとするようなことないと思いますけども、まあ、お金絡まないからあんまりドキッとはしないかもありませんけども、東京電力管内の方はですね、登録してあるとですね、クラシテプコに利用してると、そのあなんか案内が来たってことでこれを開く可能性もありますので、
横線暮らし東京電力をご利用いただき誠にありがとうございます。の品質向上のため、の品質向上のため、テプコウェブサービスへのご登録が必要です。テプコウェブに登録されていない場合はサービスの提供を継続できない場合がありますので、お早めにご登録ください。マイナス、よくある質問、米印、アカウントを登録する必要がありますか？クエスチョン、はい、登録します。登録しない場合は、サービスを継続できない場合がパス、
登るのと、アカウントを登録しないと、電気止められるんじゃないかということ、そんなことは、絶対ないはずですので、料金払わなければ止められるでしょうけども、その場合だってそんなに、いきなり、止められるってことではない、警告が来て、ということですよね。なんかまあこんなのは嘘っぱちだということはわかると思いますけども、まあ、こんなようなメールも来始めましたね。
参照を未添付ファイルあり、迷惑アンダーライン、イークなとこへ、左下、縦線左、ぜいいえぜいぜい、右下、横線、横線。
なんかこれは懸命にですね、キリル文字がついたロシア語のようなですね、懸命、題名のメールなんです。これはですね、
社長様、ね、お世話にパス。私は大連大鳥昇る機械株式会社の営業のものです。
これはですね、迷惑メールとして判定されていますけども、まあ、ちょっと怪しいところなんですけども、おそらく、マルシンテックに来てますので、基本的にはセールスメールですね。中国の会社で。
お忙しいところお問い合わせをいただき、誠にありがとうございました。まずは弊社について簡単な紹介をさせていただきます。大連大鳥昇る機械株式会社は機械加工専門会社です。主な取扱製品は各種類のアルミ、銅、炭素鋼、ステンレス、鉄、樹脂、真鍮、ナイロン、アクリルなどの材料部品加工です。弊社は先進国の加工設備、DMG 森世紀の五軸複合加工機、DMG 五軸マシニングセンター、DMG 両種軸複合旋盤五軸連動加工機、マティク五軸連動 CNC ガントリーマシニングセンター、倉敷製 CNC 横中グリフライス版パス M、
こんなような案内なんで、残念ながら、まあ、うちはそういう仕事はありませんので、そんなことを外注で頼むことはありえないんですけども、まあ、こんなようなメール、これはおそらく、実際にこの会社は中国の大連に存在しているんだと思います。で、まあまあ、うちなんかもアドレスは公開しているわけですから、会社のアドレスはそういうのをデータ化されたものをですね、利用して、まあ、手当たり次第というか、まあ、各社、 に、メールを送ってるんだと思います。まあ、この中にあった、外国製の工作機械、DMG 森世紀のですね、マシニングセンターとかですね、まあ、私は機械科ですから、そういうのはどういうものかっていうのは分かりますけど、これなんかはまあ、実際に持ってるかどうか分かりませんけど、まあ、ちゃんとした機械を、工作機械持ってるよという、そういうアピールをしてるんでしょうけども、まあ、安い価格で、受けますよなんていうメールですね。で、おそらく、実際にあるんだろう、会社から来たメールでしょうけども、これは、プロパイダーの方で今回は迷惑メールとして判定されてますね。
参照終わり。未開封メール、
まあ、こんなものが新たに、まあ、来たメールなんですけど、もちろんそれ以外のも本当たくさん来てますけども、まあ、それらは今までと同じだということで、ちょっとまあ新たに目でこれらをちょっと紹介しました。さて、本題ですけども、前回振り分けをしましたよね。
パスボックス選択未開封メール5操作メニュークローズ、
ちょっとオルトして、振り分け条件を確認してみますね。
操作アドレスお気に振り分け振り分け条件の設定 J
メニューして下向きで振り分け条件の設定
受信メール用 J ウィンドウ受信メールの振り分け条件を設定します。受信メールの振り分け条件一覧1スパム題名がスパムを含む場合迷惑メールへ受信時に移動
というものを作りましたよね。で、これでまあ件名題名のところにスーパーム、SPAM ですかというまあ括弧閉じと開きが実際にはありますけども、まあ、それらも含めて指定してもいいですけども、それらが含まれる場合は、まあ、迷惑メールというボックスに移動ということにしたわけですね。で、この、振り分け条件が今一つだけです。で、実際にですね、いろんなものを振り分けていくと、振り分け条件がもう、ものすごく大量になってしまうんですね。ということがあります。それからですね、今ここでできる振り分けはですね、まあ、基本的な振り分け、条件の設定。ちょっともう一回これ開いてみますね。
タイトルの文字入力スパム検索項目の選択題名
検索項目は題名ですよ。で、これもですね、じゃあ何が選べるかというと、
差出人左端差出人
差出人
題名
題名
宛先
宛先
返信先
返信先
右端返信先
この4つだけなんですよ。それからタブで移動しますね。
検索文字列の文字入力スパム
検索文字列これ文字列がどうかというだけなんですね。で、これしかできないんですけども、
パス1スパム題名がスパムを含む場合名
エスケープでこの一覧をちょっと閉じますね。
パスボックス選択、
振り分け条件実はマイメールはですねもっと複雑なことができるんです。で、拡張機能をですね、オプションからそれ設定をしないと、通常は今のようなシンプルな条件しか出てこないんですね。設定条件に。で、まあ、拡張機能をするにはどうしたらいいかというとですね、
受信ボックス13未読
このボックス選択画面で、まあ、どこかのボックスにあればいいです。その状態でアプリケーションキーを押すかシフトを押しながら F10。
メニューオープンコンテキスト
でコンテキストメニューを出します。でコンテキストメニューの一番下ですね。だから上向きを押すと早いんですけども、
拡張機能オプション X
すぐこういきます
から、ウィンドウマイメールの操作性や機能を上級者向けに拡張する設定です。
これですね。これでエンターをしますね。
ボックス選択画面をツリービュー形式の操作性にするの切り替えチェックなし。
でタブで移動していきますね。
メール一覧ではオルトプラス定規や会話メール一覧でのプレビュー画面への振り分け条件に高度な設定項目を追加するの切り替えチェックなし。
これですね。ここでスペースでチェック入れます。
チェック。
そうすると、高度な設定条件が、表示されるようになる。
振り分け条件のお知らせ文章は定期チェックの受信時も読み上げるの切り替えチェックなし、
まあ、これは定期チェックをしているときにってことですけどね。
メールデータの書き出しメール一覧と設定の確認
タブで設定まででエンターをしますね。
ボックス選択受信ボックス13未読5
そうすると、
操作アドレスお気に振り分け振り分け条件の設定受信メール受信メールの振り分け条件一覧1スパム題名がスパムを含む場合迷惑メールへ受信時に移動。
これ先週作った先開いたやつですね。これもう一度開いてみますね。
タイトルの文字入力
エンターを押すと 修正できる編集モードになりますから、じゃあこれタブを押してみます。
検索項目の選択、題名、
まあこれ今題名にスパムがあったらってことなんですけども、ちょっとこれもう一度選択肢をじゃあ確認してみますね。
差出人、左端、差出人、
まあ、差出人が一つ目の項目だってのは変わらないんですけども、じゃあちょっと右向きで移動していきますね。下向きでもいいですけど、
題名、宛先、返信先、本文、返信先、
この返信先まではさっきあったと思います。次に増えたところものとしてはですね、
本文、
メールヘッダー、
CC、
CC にまあ誰か指定したらその CC のアドレスを振り分け条件にするなんてこともできるわけですね。
BCC、
センダー、
リターン、マイナス、パス、 X、 マイナス、 ML、 マイナス、ネーム、 X、 マイナス、メーラー、コンテント、マイナス、タイプ。
これはですね、このあたりは、メールヘッダーの中にまあこういう情報がたくさんこう埋め込まれてるわけです。そのどれかを使ってってことができるわけです。例えばですね、
X、 マイナス、メーラー、
この X マイナス、X ハイフンメーラーですね。これはどんなメーラーから送りましたよということで、例えば X ハイフンメーラーにですね、マイメールを指定しておくと、マイメールから送ってきた人は例えば、受信しないとか、あるいはマイメールから送ってきた人は受信するなんてこともできるわけです。
検索項目、コンテント、複合条件を指定する。
からこの複合条件、これはですね、さっき、たくさん振り分け条件ができてしまうと言いましたけども、そんな時にですね、これを使うとですね非常に有用で、その、例えば30、40ある振り分け条件をですね、場合によっては1つにまとめることもできる、まあ、場合によってもっていうのはですね、振り分け先が一緒じゃなきゃダメですね。だから想定できるものって今やってる迷惑メール対策で、迷惑メールボックスないしは、直接もうゴミ箱に入れてしまう削除メールボックスですね、マイメールの場合は。そういう振り分けをしたいなんていう時にはですね、これを使うと非常にいいということが言えます。じゃあまだ他には何があるかというとですね、
下端、複合条件を指定する。
ごめんなさい、複合条件で終わりだ。はい、ここで終わりですね。じゃあこれでちょっとタブを押してみますね。
条件の選択、項目なし、項目なし、
これは条件もなしです。
検索項目の X、 差出し、題名、差出人、
例えば差出人にちょっと今戻しました。ここでちょっと次のですね、
検索条件の選択、次の文字列を含む場合、
検索条件っていうのがそもそも前はありませんでした。これが拡張すると加わります。ここでですね、
次の文字列を含まない場合、次の文字列を含む場合、
含む場合、
次の文字列を含まない場合、
含まない場合、
次の文字列から始まる場合、
から始まる場合、
次の文字列で終わる場合、次の正規表現にマッチする場合、
まあ、正規表現も使えますけども、こんな細かく指定ができますので、より細かな振り分け条件を設定できるということですね。例えばですね、仮にマルシンテックのですね、代表メールアドレスの info@marcintech.co.jp というアドレスを使って、指定してあったとしますね。その場合ですね、例えばですね、sales_info@marcintech なんていうのもですね、普通の条件指定では含まれてしまう、振り分けされてしまいます。ところがですね、そのセールスアンダーラインインフォアットマークマルシンテックは、振り分けされないようにしたいっていう時はですね、他にもいろいろ設定方法ありますけども、一つ設定としてはインフォアットマークマルシンテック COJP から始まる場合という選択肢にしてやればですね、そうすればセールスアンダーラインインフォアットマークマルシンテック COJP は対象にならないということになりますよね。そういうふうな使い方ができるということですね。
検索文字列の文字入力、スパム、
これは一緒ですよね。こんなのがあるということです。で、じゃあちょっと話を戻してですね、複合条件を使った設定で、迷惑メールの中にスパムだけじゃなくて迷惑という文字列がついているものもこれ入ってましたね。前回ちょっと案内しましたけども、それらもスパムとですね、迷惑とまとめてゴミ箱に移したい、それをですね一つの振り分け条件で 実行したいというのをちょっとやっています。
パス1スパム、題名がスパムを含む場合迷惑メール、へ受信時に移動。
じゃあこのスパムの設定をそのまま使いますね。これを
タイトルの文字入力スパム改用 &MEIAKU 検索、タイトルの文字入力スパム&迷惑、
スパム&迷惑にしておきますね。タイトルこれはもう自由につけてください。
検索項目の選択、題名、
この題名じゃなくてこれをですね、複合条件しますね。
宛先、返信先、本文、メール、CC、BC、センダー、リターン、X、X、コンテン、複合条件を指定する。右端、複合条件を指定する。
じゃあタブで。
条件の選択。
今この条件の選択と言ってます。ここは何もまだ入ってません。新規状態になっています。
条件の選択、条件の追加の確認。
じゃあここで条件の追加。これで条件を追加していきますね。
検索項目の選択、差出人、題名。
題名ですね。この題名で
検索条件の選択、次の文字列を含む場合、
次の文字列を含む場合にしましょうか。
検索文字列の文字入力 SPAM 設定、検索文字列の文字入力スパム、
スパムですね。これが含まれる場合、
設定の確認
で
条件の選択1、題名がスパムを含む場合、
この複合条件にですね、このスパムを含む場合というのが一つ今設定できたわけです。ではもう一回の条件を追加しますね。
条件の追加の確認、
タブで条件の追加いってエンターをしますね。
検索項目の選択、差出人、
これも題名で、
題名、検索条件の選択、次の文字列を含む場合、検索文字列の文字入力 MEIWAKU
迷惑と入れました。
設定の確認
で、タブで設定にエンターをしますね。
条件の選択2、題名が迷惑を含む場合、1、題名がスパムを含む場合、
この複合条件にこの2つが設定されました。
2、題名が迷惑を含む場合、
またタブで移動していきますね。
条件の追加の確認、
まだあればここで追加すればいいんですけども、タブでいきますね。
条件式の選択、いずれかの条件を含む、
これはですね、この1か2、要するにこの場合だったらスパム、もしくは迷惑だったら振り分けるってことになるわけですね。これをですね、変えるとですね、
全ての条件を含む、
スパムでかつ迷惑だったらってことになるわけですね。まあ件名がその2つがかつだということはあんまりないと思うんですけども、
いずれかの全ての条件を含む、いずれかの条件を含む、
この2つですね、
全ての条件を含む、いずれかの条件を含む、
まあここはいずれかの条件にしてタブでいきますね。
振り分け先の選択、迷惑メール、
これは
削除メールボックス、
もういきなりですね、消したい場合には削除メールボックスで、ちなみにですね、受信時に振り分けた場合ですね、受信時に振り分けた場合、削除メールボックスに振り分けるように指定してあると、その削除メールボックスに、要するにゴミ箱に、まあゴミ箱へ直行した場合ですね、これはですね、受信メールの件数にはカウントしません。マイメールの場合は。だから何通受信しましたっていう、まあ実際には受信したメールはあるんだけども、その何通のには含まれないっていうことになりますね。ちょっとこれは
迷惑メール、
迷惑メールにしましょうか。
受信したら音声でお知らせするの、切り替えチェックなし。
もう今これちょっと受信できませんから、サーバーには実際にありませんから、ダメですけども、もし受信時に振り分けたい場合にはここでチェックスペースで
チェック、
チェック入れますね。
お知らせ文章の文字入力
で、ここで例えば
対応、対応、左端、日本語変換 M メイダワーケーク、迷惑の迷惑、エメバーメバメール、
今お知らせの あのキーワードをですね、迷惑メールにしましたけども、今これだと受信時に振り分けて、かつ迷惑メールというふうに音声ガイドがあるということになりますね。通知があるということになります。じゃあ迷惑メールがあってゴミ箱に行っちゃったなとかですね、まあこれだと迷惑メールボックスっていうところに行くわけですけども、そういうふうに読み上げることもできます。まあ読み上げたらうるさいからなんていう、こともあればですね、ここは何も指定しないで、無音にしとけばいいですね。
この条件は受信時に振り分けるの、切り替えチェック、 設定のこの条件は受信時に振り分けるの切り替え
チェック、これで
チェックなし、
受信時にごめんなさい
チェック
チェックですね、受信時に振り分けるですね、
設定ので
設定でエンターですね、これで受信時に迷惑メールに直接行くということです。
修正しました。1、スパム&迷惑複合条件のいずれかを含む場合、迷惑メールへ受信時に移動、お知らせ文章は迷惑メール
ということですね。じゃあこれちょっとこれエスケープで閉じますね。
ボックス選択、受信ボックス13、下書き、送信ボックス、送信、迷惑メール3、未読1、迷惑メールスパム、緊急速報、差し出し、
ここにもうすでにですね、前回のあの放送で、振り分けたスパムというメールがありますので、これ一旦もう振り分けられちゃってますので、これを一旦あの受信箱へ移動させますね。
すべて選択、
コントロールですべて選択してですね、コントロールシフト M で移動します。
移動先のボックスの選択、受信ボックス、移動中すべてのメールを受信ボックスへ移動しました。マイメール1、送受信、新規、未開封、受信ボックス、添付ファイル、
ここにはですね、迷惑とスパム件名にですね入っているものと、それから全く入ってないものと、混在している状態です。
パス、じゃあここで振り分けますね。受信ボックス16、未読
で手動で振り分けた場合にはあのお知らせ文書を読まないはずです。
振り分け実行、11件を振り分けました、詳細を知るに迷惑メールに11件振り分けました、
迷惑メールに振り分けましたね。
ボックス選択、受信ボックス5、未読1、受信ボックス、添付ファイルあり、重要、スラッシュ、クラシテプコ、未開封、添付ファイルあり、重要、国税電子、添付ファイルあり、重要、国税電子申告、納税システム、さ、添付ファイルあり、3日限定、現金2万円、添付ファイルあり、マイナーポイント第2弾、マイナス、上端、添付ファイルあり。
ということで、懸命にスパムと迷惑がついたものは全部迷惑メールボックスの方へ、迷惑メールという、前回作ったボックスですね、そこへ振り分けられています。で重要なのはですね、
パス、ボックス選択、受信ボックス5、
前回もちょっとお話ししましたけども、迷惑メールボックスに受信したもの、削除メールボックスへ直接入れてしまえばですね、未読メールに表示されることはありえません。それはありえないんですけども、
下書きボック、受信ボック、下、送信、送信済みボック、迷惑メール11、
この迷惑メールというボックスをに、振り分けた場合ですね、前回にちょっと復習をすると、私の場合と言ってもいいと思いますけども、私の場合は、仕事なんかで来るメールで誤判定ですね、誤判定されるメールがあるから、一応ゴミ箱へ直接っていうのはですね、明らかにこれは迷惑メールというのを、さっきの振り分け条件を駆使してですね、それはもうゴミ箱へ直接入れるようにしてますけども、そうじゃないメールは
送信済みボックス、
後で確認できるように、迷惑メールというボックスに入れるようにしてます。で
この
迷惑メールボックスを未読メールに表示させるというところをチェックを外しておかないと、前回外しましたよね。そうしないと未読メールに表示されてしまいますので、振り分けされているのに何か迷惑メールを受信しているということになってしまいますから、ここのところは気をつけてください。ありがとうございました。
IT 情報アップデート、講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック、電話番号は 045-439-3855、 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.com です。